皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこの冬をいかに過ごすかというお話です。ランセットというですね、医学系の雑誌もありますけども、実にいろんな記事が出てきますね。いろんな知見がですね、次々とこう出てきまして、あるいはその意見ですね、そういうのも出てきまして、やはりコロナは容易ではないと、今のところですね、コロナ収束のめどは立っていないんじゃないんでしょうか。ウイルスがいつ消えるかも、消えるって、完全に消えちゃうことはないんですけども、患者が出なくなるかも今のところ全然わからないし、それ以上にこのコロナがですね、社会問題とシンクロさせながら新たな社会問題を次々と起こしているわけですよね。貧困の問題とかね、しかもそれはその国の政治にものすごく関係があって、やっぱり政治の判断が悪いからますますシンデミックになるところもたくさんあるわけですよね。したがってそのコロナがきっかけとなってさまざまな問題を引き起こしているっていうのが今の世の中の状況で、もうやっぱりですね、コロナが経済に時計を止めたことによる巨額の損失で、それがまたどんどん止まっていきますよね。この冬はね、さらにこの損失が追加されるわけで、その補填の可能性っていうのはもうないわけですよね。だからもう一旦潰して整理しなきゃならないものだらけなわけですよね。こういうの見てみるとですね、言ってみればその未曾有の事態だと、未曾有の時代って言ってましたけどね、あの未曾有のおじさんはあれ、富山の県知事選挙で一生懸命その自公候補を応援に行ったんですね。そしたらこの自公候補が落選したんですよ。保守分裂ですよね。やっぱりこの麻生の話を聞いて腹を立てる人ってすごく多いですよね。あの麻生は本当に人を怒らせることが上手ですよね。だから麻生なんかがですね、選挙の応援に行けばね、負けるのは当然だと思うんですけどね。もともとだからそういうね、多選批判のところにですね、そんなものがあってね、その保守分裂があって、とどめは麻生が応援してると。ほら、言えるものかな。麻生なんか最近言ってんじゃないですか。もう金まいたの失敗だったみたいなこと言ってますよね。金まきすぎたんだと。なこと言ってて。憎らしい奴だわね。でも言ってみればさ、そういうとんでもないのがさ、よりとんでもないと本心からそうなんだってことが分かったのもコロナのおかげですよね。あとなんかこの間も長野県の飯田の市長選挙ありましてね、現職が新人に負けたんですね。多選を狙う市長がですね、2万票差でですね、現職に負けたんですね。若い人ですけど、元副市長ですけどね。やっぱああいうのを見てるとですね、こう保守分裂そのものでなんですよね。本当に田舎はですね、ほらみんな苦悩してるんですよ。やっぱり安倍内閣でちっともいいことなんかないですよ。安倍内閣はね、そのトリクルダウンと称して地方まで豊かになるという話もね、全然ないですよ、そんなものは。それは起こるに決まってるんじゃないですか。安倍内閣を支持して、安倍内閣をね、支持すれば、待っていれば景気良くなると言った人は全部終わりですよ。景気なんか全然悪くなって、最後とどめにですね、消費増税とコロナが来て、一貫の終わりみたいになったところ多いですよね。そら怒り出しますわな。一体どういうことなんだとね。そういうこともありましてね、この地方の方なんかに来てもやはりこの保守分裂はすごくて、だから要するに今までのね、こうついてくれば勝てると、ついていけば、政府についていけば景気良くなると思っている人たちは全く当て外れだったってことが分かったんだと思うんですよね。やっぱ若い人たちの世界もですね、はっきり言って非正規の人多いでしょ。今回大変なことになってますよね。でコロナで大変なことになってんのに、財務大臣が金巻きすぎたとか言ってるしですね、自民党も相当トンチンカンですわね。あれ、なおかつ目の前で大変な人たちを見てない分だけトンチンカンになってるんじゃないですか。そんなこんなでですね、はっきり言ってこのコロナは 何を考えてるかが見えてきたと思うんですね。まあ、コロナ関係ないって言っててもそうですね。あれ世界中いるんですね。コロナのステューピッドって、コテューピッドって言いましたっけね。コロナっていう言葉と、それからそのステューピッド、愚か者を掛け合わせた言葉ですね。コテューピッドとか言ったかな、なんか言葉があって、迷惑千万なんですよね。感染広げる元になりますから。で、やっぱりですね、じっとしたらいいわけですよ。もうとにかくね、いつまでもじゃないんだから、まあ最低この来年の春ぐらいまではね、じっとしたらいいわけですよ。相手はウイルスなんですから、どうもならんのでですね、自然災害みたいなもんですから、台風の真っ最中ね、台風が居座ったからといってですね、もうしびれ切れしたからって外出ていくばかりいませんですよね。同じようなもんなんですよ。まあなんかよくわかんないんだね。だからちょっと、やっぱなんて言うんでしょうかね、冷静ではないと私は思うんだね。ずいぶん気合が入ってるんですよね。コロナは関係ないという人とか、いう人たちすごい気合が入ってるのが特徴なんだよね。無関心じゃないんだよね。すごい関心あるんですよね。あれも不思議で、そんなコロナ関係ないですよ、なんとでもないよと言ってですね、おおらかに能天気にやってるとですね、ウイルスも逃げていくんじゃないかと思うんだけどもね、結構あれ気合が入ってるんですよ。絶対にマスクつけないとかね、俺は絶対感染しないで見せるとか言って、ずいぶん気負ってるんですよね。なんで私はあんな風にですね、気負って生きがるのかよくわからない。政府の統制が気に入らないって言うけど、じゃあ政府でなくたってですね、俺は自然災害広がってくればですね、それはなんね、考えるでしょうがな。で、それは嘘だ、偽りだって言うんだけども、まあ医学のことでありますから、本当の話はウイルスが何者かとかね、それは医者だって、専門家だって分かんないとこあんな、それは当然でしょうな。だって100年前のスペイン風邪だってですね、当時ウイルスなんて分かんないで、インフルエンザ菌とか言って、で、それで一体何が原因だって一生懸命みんな調べてんだよね、当時。薬もたくさん提唱されてんですよ。ワクチンも当時やってんですよ。分からないなりにそれはやるんですよ。まあそんなもんでしょ。医学でもなんだってさ、ね、飛行機の墜落事故だってさ、多分こんなもんだろうっていうふうに想定してやるんだけども、全然違う理由であることもたまにあるわけですよね。後から分かることありますよね。なんでもそんなもんですよ。だから要するに全部安全サイトで考えればいいわけよ。ね、そういう問題を安全サイトで考えて、被害が出ないようにしていけばいいわけでしょ。どうもなんかね、それを気張ってんだね。なんであんなにその気合が入って否定するのか私によくわからない。経済が大変だって言うけど、もう大変に決まってんじゃないですか。じゃあそのコロナの中ね、出かけてってみんなどんどん感染したらね、もっとひどいことになるわけですよ。一村全滅みたいな話はスペイン風邪の時あるんですね、あれね。そういう話は国内外にありましたからね。やっぱりそうなりかねないんで、でやっぱりそうすると、とにかくこの冬をいかに過ごすかが大事ですね。こう日々の感染者数の発生ってですね、こう世界中見てると、特にヨーロッパでは今回の感染拡大は猛烈なペースですよね。だって1回目の春の感染者のピークの10倍ぐらいの数が日々発生してるじゃないですか。10倍ぐらいですよ。あれすごいですよね。あれがやっぱりウイルスの感染力が広がったのか、検査をたくさんしたからなのか、あるいはそのまあみんなが油断したのかですね。逆に1回目はですね、検査が足りなかったって話もかなり私妥当だと思うんだね。1回目もっと検査してればもっと患者いたはずなんだって話で、多分それが一番説得力あるんじゃないかと思うんですけども、まあわからんですよ。でもいずれにしろですね、指数曲線を持って今どんどんどんどんその感染者が日々増えてんですね。と当然のことながら重症者も増えてって、そのうち病院がいっぱいになって死者も増えるわけで、まさにちょうど1年前のですね、武漢と同じ状況だと思いますね。まさに1年前の武漢がそうで、去年の少なくとも9月からは本格的にいわゆるその新しいタイプの肺炎の患者が増えてってるんですね、これ。で、それ中国共産党の内部資料でそれ出てきたんですよ。あいつら隠してたんですよ。もうだからこの罪はあまりにも重大ですよ、世界に対してね、中国共産党は。で、中国共産党ももう習近平が習政の国家主席だってことだから、習近平死ねばで中国共産党終わりですよ。習近平いつ死ぬかって誰も分かんないですよね。長生きするなんて保証はどこにもないですからね。明日死んだって不思議じゃないんで、要するに習政首相主席としてするってことは、 習近平死んだら中国共産党も終わりですよね。その瞬間に終了じゃないですか。ねえ、その後引き継げない人なんかいませんわね。まあそんなことも考えるとですね、このところというのはなんかものすごく大きなやっぱり転機になっていて、だからコロナのこともそうですけども、最終的なその落ち着きどころっていうのは、まあ社会全体がすっかりと入れ替わるんだと私は思いますね。で、入れ替わりというのもね、いろんな入れ替わり方はあるんだけども、どうも私は今の様子見てるとノアの箱舟型のような感じがするんだよね。多くの人たちは大したことないと思ってますよね。働いてる人も経営層は結構危機感を持ってると思うんですよ。しかしそうでない人たちは、特に大企業の連中なんかは大したことないと思ってるのもまだいますよね。それからやっぱり自民党なんかも、まあやっぱりいろいろ問題あっても、まあこれ変わらないだろうと思ってるし、軍人の連中だって、まあこんなもんかなと思ってるのは結構いますよね。で、要するにこれから起こり得るであろう大変なことについて本気で考えて準備してる人っていうのは、非常に私は少数派だと思うんですよね。で、こういう場合はいわゆるノアの箱舟型ですよね。その先に行くのはね。で、別に本当の箱舟を作るってわけではなくて、やっぱりこう想定しうるっていうか、まあイメージで見えるって言いますかね、そういう未来に向けて準備をしている人たちが、まあ、結果的に生き残るという状況で、まあバブル経済の崩壊というのは大なり小なりそういう部分があるんですよね。バブル経済の崩壊ということになると、バブルの時代に先頭を切ってた人のほとんどはいなくなりますね。で、バブルの時代の政治家もほとんどいなくなるし、それから企業の中の運営する人もすっかり入れ替わりますよね。だからもうバブルが弾けたってことになったら、消えるのは時間の問題なんですね、あれ。で、粘ったって粘ったって消えるものは消えますから、生き返りませんのでね。だからそうなってきた時に、やっぱりこの次はどうなるかっていうと、誰が次になりそうなのか、まともなやつがいなかったらそれ全体が壊れるから、それを見越して次を行動すると。それからやっぱりバブルが崩壊したら人々の価値観が変わる。価値観が変われば行動が変わる。今までの成功の方程式は当たらなくなる。だから自分として次にどこに生きるか、次自分が活躍する場所をどこに選ぶかっていうことが一番重要な課題ですよね。すなわち自分の生息場所を決めるんですよ。まあ、それまでがね、ある大企業に勤めていたと。しかしもうこれは一貫の終わりやと。で、要するにもうすでに実質的にゾンビ状態に入ってると。だからまああとは時間の問題だから、次自分が生きる、自分の家族が生きる場所をどこにするかっていうことは直ちに決めないといけませんですよね。もちろん一回決めてそれが正解でなければいけないというわけでもないんだけども、とにかく決めないとその次行き場所がないですよね。で、決めたらやっぱりその準備をしていく必要がある。今なら副業もできるしね。それからその何ですわよ、在宅勤務とか行って結構時間もあるわけですよ。もう楽なもんですよ。昔そんなもんないですよね。だからやっぱりこう四十七士じゃないけども、隠れながらね、こそこそ次を考えざるを得なかった人たちもたくさんいて、それは大変だったと思うんですけども、いやもう今なんか簡単なもんですよ。もう堂々とさ、次考えられるじゃないですかね。え、だからいくらでもチャンスありますよ。特にインターネットとかがあるんだからね。で、いながらにしてあっちこっちと連絡取り合えるんだから、それはまあ転職だとか新しい活躍場所なんか見つけるのにですね、何一つ不自由がないんじゃないですねえ。もうそんな風に私なんか見てて思いますよ。昔苦労しましたからね、そういう意味で言いますと。で、そうするとまあそういうことを、場所を見つけて、でまあそれは物理的にどこに住むかっていう部分も含みますけども、それだけじゃないですよね。まあ、どんな事業を営むかとか、どんな仕事をするかとかね、誰と仕事をするかとかいうようなことですよ。で、その新天地をとにかく見つけるというのが、まあとにかく一番重要なことですよね。で、それは言ってみるとその戦略ですわな。これから生きる戦略を見つけると。生まれ変わりはどんな形で生まれ変わるとかと、今までのそのね、組織が終わりだとしたら、ここで生まれ変わりになりますから、どのように生まれ変わるかと。生き返ることはないんで、生まれ変わらなきゃダメだね。死んで生まれ変わるという手続きが必要で、でそれをこうまあやるっていうことが、まあ、一番大事なことで、ですからこの冬っていうのは まあ、そこが一番のポイントですね。でそれがやっぱりこのノアの箱舟っていうことでしょうね。ノアの箱舟を自分で作って自分たちでノアの箱舟を用意するということですな。でまあこれがどれぐらい漂ってるかなんですけども、まあよくわかんないね。まあ少なくとも来年の春まではコロナ収まりそうにないと。で急速にですね、まあ患者が減ってくるとね、だいぶそれは違いますけども、まあどうもこの様子だとですね、経済的な混乱、社会的な混乱は相当長引きそうですよね。これから選挙相次ぎますよね。大阪都の選挙とかね、それから住民投票か、それからアメリカ大統領選挙とかね、まあ選挙相次いで来年は日本も総選挙でしょ、いつか分かりませんがね。まあそうなってくると政治もだいぶ変わりますわね。だからその来年の状況っていうのはまだまだよく分かんないと思うんですよね。具体的なそのタイミングについてはね、方向性は見えてもタイミングが分からない。だからノアの箱舟じゃないけども、離した鳥が戻ってこなかったら陸地が近いっていうことだと。離した鳥がですね、陸地がないと船戻ってくる、だまだ陸地はないと。で離した鳥が戻ってこなかったら、それは陸地が近いっていうことだと、あの話ですよね。まあそういう形にこれはなんじゃないかなと思うんで、まあその都度その都度様子見ながらですね、まあ次を考えないといけないっていう部分もあると思いますね。しかしまあ本当の意味での洪水もありえますからね。天変地異とかさ、ね、神奈川県もなんか異臭がたくさんすると、まあ普通に考えたらあれはね、地下からガス上がってきてんでしょ、動いてんでしょ、あれ三浦半島とかよく動きますからね。まあ大地震につながるかどうかは知りませんけども、なんかよく動きますから、あの辺りはね。そうするとやっぱりガスが出てきて不思議じゃないわね、それ。巨大なガス田があそこにあるわけですから。まあそんな風に考えると、まあ何て言いますかね、普通に行かないで非常事態を間に挟みながら21世紀の本格的な社会に向けていくということはあるわけですね。ちょうど100年前もだからスペイン風邪のあって、一次大戦があって、ロシア革命があって、1回目のロシア革命があってね、あそこで本格的な20世紀体制に入れ替わるわけですね。ですから20世紀もですね、まあ20世紀に入って最初の10年間はあまり変化なくて、10年目ぐらいから辛亥革命が始まって、中国の皇帝がいなくなってね、まあ、本格的な変化になってって、で20世紀の2010年代の終わりですね、ちょうどスペイン風邪の後ぐらいからですね、本格的な20世紀社会に変わっていくわけですね。今回全く同じですね。まあミレニアムとか言いましたけどもね、実際にはあれ20世紀とあまり変わらない部分があって、大体20世紀のですねリーダーたちがまだ結構居座ってるでしょ。21世紀ね、やっぱりこれ本当に変わってない証拠なんですよ。で100年前のこと考えると、今がまさに変わり始めの状況ですね。これが全部いなくなってくるわけですね。で今回はやっぱりそれ大きな混乱とともに来る可能性が来つつあるんで、やっぱりなんかそれなりの準備しておかないと難しいと思いますね。食料についてもですね、まあ世界全体で見れば需給はですね、まあ、供給過剰は結構あるようですから、まあその量は足りてるようですけども、要するにまあ金がないとかね、物流が途絶した場合にそこ物がいかないことはまあ、 あり得るわけですね。であらゆる問題についてやっぱりこう安心感ですよね。安心感を持ってるっていうこと、あるいはこう自分で自分の力で生きていけるっていうのはノアの箱舟の基本でありますよね。だからそういうのはやっぱり備えやって憂いなしで、食料のことからいろんなことまで全部やっぱり面倒見ることは大事ですね。だからノアの箱舟っていうのはあれ牛や馬まで乗ってたんでしょ。だからなんていうのかな、やっぱみんなで生きるってことね、お互いにこうエコな体型を維持しながら生きていくんだから、一人じゃダメだってことですね。やっぱ仲間がいないと、仲間がいないとこの先は生きていけないってことだから、仲間を大事にしましょうってことですよね。まあそのあたりやっぱ考えて、でいよいよもう本当に動き出してますから、まあもう一つね、これでこの冬コロナですごいの来ると、まあ大体一巻の終わりだと思いますよ。ゾンビ状態のやつも一巻の終わりだと思うんで、もうだからあと半年ぐらいだと思うんですよね。 半年ぐらいでもういよいよ決定的になってくると思いますから、まあだから次を考えている人たちはそれはここでこの冬をですねしっかりと未来づくりに費やすべきですね。一方なんか次がない人たちは、まあ、この冬一生懸命戦うんでしょうね。コロナと戦い時代と戦うんでしょうね。もう次が見えない人たちは血相を変えてここで戦うんだと思いますよ。そのあたりの対比がものすごく鮮明になるんじゃないですかね。そんな感じがしております。まあすごい世の中だと思いますけどもね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、この冬をいかに過ごすかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。